はい、猿でもわかる BL 講座、先生役のオロチです。
生徒役のオズです。お願いします。
お願いします。今日はオロチ会です。
あ、お願いしますね。ありがてー
つなぎの会、
ありがて
よろしくお願いします。
また頑張るからよ。
ちょっと今週はね、やります。代わりで
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先週はゲスト会、スペシャル会でした。
黒豆さん、
はい、
民宿オロチに来ちゃったもんだから、
ね、来たら録音してもらうからね。
そうですよ、あの聞いてる方もね、あのお友達の方来ていただいたら、あの巻き込みますんで、あの民宿料金なんでね。よろしくお願いしますよ。
来てくれなくなっちゃう。
言わない方がよかったか。カットで。
でまたね、結構面白かったよね。
面白かった、反応も良かったよ、ツイッターの方も、うんうん、やっぱり他の人のその BL への入りっていうのがすごい興味深かったし、
うん、
面白かったっていうのは来てた、う
ん、人がいたね、
う
ん、
そうそう、やっぱね BL の世界はね、
うん、
こうやっぱ奥深いですよ。奥深い、そして広い、うん、
広いね。
だってもう最初からリアルの方で BL を知っちゃうなんて、もうそんな。
そうよね。同じ穴かと思ったら違う穴掘ってたもんね。
違う穴だってた
ね。結果下で繋がってただけで。
もう本当に大変面白かったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また懲りずに来てください。うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
で、今日なんですが。
はいよ。
少年ジャンプで。
週刊？
うん。
うん。
連載をしている。アクタージュっていう漫画があるんだけど、
カタカナ？
カタカナ。
細かいよ。チェックは細かい。
で、その作品で、まあ、主人公が演劇の世界に入る女の子なんだけど、うん、演劇の世界に入るっていう題材で、うん、今あの舞台、いろいろやるんだよ。映画撮ったり、CM をやったり。
俳優さんだから。
そう、うん、役者さんをやるって言って、まあ、新人の、
うん、
で。初めて演劇に挑戦するって言ってやってて、
うん、
その題材が銀河鉄道の夜なんだよね。
すげえじゃん。
うん、ちょっとせいい、今回すごい神回、
神回、
すげえ俺感動しちゃった。
都大会みたいな。わかんないけど。
でも一つの山場ではあったと思う。うん、すごい、主人公だけじゃなくていろんなキャラクターが動いた話だったんだけど、うん、まだ最新刊が5巻だから、今から追いかけるのも全然。
そうだね、まだね、うん、ちょっと見てみたいね。
ちょっとこれきっかけで初めて知ったよっていう人がいたら、もしよかったらまあ見てみて。
女の子主人公ってとこも珍しいね。
そうだね、
ジャンプにしてはね、
うん、
だいたい女の子がそうやって貼るのってエロ漫画だからさ。
そう、でも面白いよ。
へえ、
うん、でその銀河鉄道の夜なんだけど、
うん、
まあ、ご存知の通り主人公ジョバンニとカムパネルナっていう男の子2人なのね。
うんうんうん、 そこだけでもいいね。
でもね、
そこだけでもいいね。
そこだけでもいいわけじゃん、少年2人の友情みたいな。
ああ、
結構 BL じゃねっていう描写がいくつかある。
昔すぎてどんな内容だかもちょっと忘れちゃったよ。
まあ不思議な不思議な電車に乗るわけですよ、
簡単に言って。
で、見たことない景色を楽しんでいって、
うん、
実はそれがあの世につながる電車で、で、本来は乗るべきではなかった主人公ジョバンニが、
うん、
一人残されて、親友だったカムパネルラはあの世に行ってしまう、離れ離れになるっていうお話。
切ねえじゃん。
そうで、だって同じ電車の中にいる乗客たちはみんなだから死んでいる人たち、
ね、うん、
で、まあそれを知らないうちのやり取りではあるんだけど、
うん、
乗客で家庭教師の先生と女の子と弟っていう3人組がいるときに、女の子とちょっとカムパネルな話をするのね、
うん、
それを見てジョバンニがあの子とばっかりお話ししてって言って、女の子じゃないの、カムパネルラに嫉妬するの
ね。かわいいね。
僕も話したいなじゃないの。カムパネルラは僕と話さないであの女の子と話してるって。
かわいいじゃん。
嫉妬するシーンがあるのね。
かわいいじゃん。
なかなか関係性がこうちょっとコンプレックスを抱えた男の子と、まあ優秀、目立つわけではないけどそつなくこなす綺麗な男の子っていう関係性でやっていて、で作品がさ、宮沢賢治っていうもう性質上神格化されてる部分はあるから、うん、いろんなこう解説解読いろんな人がやってて、もう何が正しいのか実際わからない部分ではあるんだけど、
聞くわけにもいかないしね、
うん、でさらに言うと宮沢賢治は生涯その作品が世で生きてる間に評価されてないのね。
あ、そうなんだ。
出版したりとか、そういうのも一切されてなくて、だから作品の多くはおそらくなんだけどずっと手元にある以上書き加えられたりしてるの。
ね、
そうで今ある一番有力な説は、ジョバンニは宮沢賢治で、うん、カムパネルラは賢治の妹じゃないかっていう説、妹のトシじゃないかっていう説が有力ではあるんだけど、
うん、
それにしては距離感が、
うん、
なんていうの、大事に思ってるとか保護欲みたいな部分ではなくて愛憎の部分。
うん、いいぞ、なんか漢字の字面がいいよね愛憎
そのエロスとアガペーでいうところの妹であればアガペーなんだけど、うん、ちょっとエロスを感じるわけだ
よ。そう、ね、
独占欲をちらつかせていたりとかっていう部分が、で一つその農業の学校に行っていた時に、
うん、
同じ部屋の一歳年下の後輩、
うん、
穂坂香苗っていうこの人も作家さんのようあるんだけど、
うん、
この人がモデルなんじゃないかっていう説があるのね、
うん
うん、まあそういう説はあるのは知ってるけど認めたくないって人が多いから、
まあまあまあまあ、そうまだね、
うん、
認められないからなかなか。
ただその後輩と一緒に星を見に山に登って星を見に行ったっていうのがあって、うん、その時の状況をモデルに描いているんじゃないかっていう説があるの。
すごいね。
そう、その電車に乗ってのやり取りであったり女の子との会話での嫉妬であったりっていう部分、うん、憧れ、相手に対する憧れであったりとかっていう部分はおそらく穂坂香苗なんではないか。
ありえるよね。なんかさ、学校の農業の学校に行ってたっていうところでさ、
うん、
そういうやっぱ自分たちだけじゃなくて周りの人とも関わるじゃん、
うん、
するとやっぱ女の子と話す機会とかもあったりさ、そういう心情とか書いてるかもしれないしさ、やっぱ妹とはまた違うよね、きっとね。
っていう
なんかいろんな本当感情が芽生えてきそう。
そうで、ただ最後のその死に別れになってしまう部分っていうのが、うん、晩年そのまあ宮沢賢治も37歳で結核で亡くなってるんだけど、
うん、
妹はさらにもっと前に亡くなってるのね、
うん、
でその時は もちろんショックが大きかったと思うから最後の部分の書き直しだったり書き加えだったりっていう部分で、うん、その都市を重ね合わせた部分もなきにしもあらずだとは思うんだよ。
そうだね、一人とは限らないよね。
そう、いろんなものを、うん、それこそだから出版社に出してなかったからできたことだとは思うんだけど、
うんうん、
そういう部分で妹都市の説ももちろん無視はできないんだけど、
うん、
関係性とかスタートの部分であるところで見ると実は BL だったんではないかっていう。
素晴らしい。
っていうのもその若い頃もちろん早くから体は弱かったんだけど、
うん、
それともバリバリ働いてた時にお互い卒業してからもものすごい手紙のやり取りはしているし、
うん、
あの穂坂香苗のことを愛してるって公言してたりもする。
すごいじゃん。
で宮沢賢治は3人の女性と、
うん、
まあそのうちの2人と恋仲になって1人はまあすごい好かれたけどちょっと突っぱねたっていうエピソードがあったりするんだけどでも結果的に独身貫いてるんだよね。
あ、そう、独身なんだっけか。
独身なん
だ。そう
っていうのもあったりして、ただちょっといろんなすれ違いで疎遠にはなっちゃう、
うんうん、
宮沢賢治と穂坂香苗は。
香苗くんと
香苗
くん、香苗くんだから
でもそういう風に 愛を貫いたんではないかっていう、でその思いを、離れ離れになってしまった思いを筆にしたためたのではないか。
その自分の気持ちは多分伝えてないよね、そうするとね。
そうだね、
うん、
だから誰にも、本当に亡くなってから作品は見つかったんだ、
うん、銀河鉄道、
銀河鉄道も雨にも負けず風にも負けずも、
うん、
もうあの人の作品、注文の多い料理店も、まあ、すべて、あの一個だけなんか投稿したし、詩が投稿したっていうのはあるみたいなんだけど、うん、まあ基本ほぼあの若い頃に同人誌出してたぐらい、
そう、
全然死んでからやっと見つかったから、誰に見せるつもりでもない小説を、秘めたる思いを書いたのが、
あんまり出した
銀河鉄道の夜だった
んじゃない、出しちゃいけなかったんじゃないのと考えると、なんか日記みたいなもん聞いて、
そうだね、夢日記みたいなな
んかちょっとかわいそういやでもね、評価されたの素晴らしいことなんだけどね、うんうん、そう
で、一応ね、そんなね説をね紹介してるのが、菅原千恵子っていう方が書いた宮沢賢治の青春、ただ一人の友、保坂家内をめぐってっていうタイトルの本が出てるんで、
見てみたいね、
ちょっと見ると面白いかもしれない。
そうだね、ちょっとまた見たら見よう
そうだね、
ね、
でそんな感じです。
はい、
はい、
すごい面白かったですね。
ありがとうございます、ね、じゃあ聞いてくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。